ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵が、アメリカと日本で働く翻訳者のランサム・ハナさんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために、私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に、私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。こんにちは、通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム・ハナです。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日は12月ももうね、下旬、もう今年も残すところあと、どれだけっていう感じですね。本当に
早いですね。
いや、めちゃくちゃ早かったですよ、この1ヶ月ぐらい、特に
ね。
本当にそうで、この時期になるとね、やっぱり女王のクリスマススピーチ、クリスマスメッセージ25日の午後かな、毎年あるんですね、イギリスだと。その時期が近づいてきたななんて思いますけれども。
恒例の行事なんですね。
恒例ですね。夕方というか、まあ3時ぐらいですかね。みんなクリスマスディナーを食べて一息ついたぐらいの時間ですよね。他は食べている真っ最中の人もいると思いますけど、朝から作ってる人が多いですからね。そうすると、2時とか、そのぐらいに食べるんじゃないですか。それで3時ぐらいっていうと、デザートが出たか出てないかぐらいの勢いで、テレビをつけると女王が喋る、みたいな。
で、それをこうみんな見ながら食事を続けるって感じなんですね。
そうですね。もうかなりお腹いっぱいじゃないかと思いますよ、このぐらいだと。そうそう。だから、今年はまだ25日にはなっていないので。で、25日はね、ちょっとライブで、普段これ収録してるんですけど、ライブで Facebook とかで皆さんにお届けできたらななんて。
おお、なるほど。
その女王のスピーチがなんとなく後ろで聞こえるような感じで、今年はこんなスピーチですね、みたいなことを言って、まあ20分ぐらいやれたらななんて思っているんですが。
おお、なるほど、なるほど。
ぜひぜひ、そちらの方も聞いていただきたいなと思いますけれども、そう、その前に、昨年のスピーチということでね、これ、ホームページの方に、昨年のスピーチのスクリプトと、YouTube へのリンク、
動画ね、
動画ですね、を、上げておきますので、気になる方は、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、その、見ていただいたという前提で話を、すみません。
私も見ましたよ。
ねえ、どうでした、初めてでした、女王の。
なんか、まあ、聞いてて思ったのは、すごくこう、平易な英語、
誰にでもわかるようなね。
そうそう、やはり国民全員に向けてのせいだと思うんですけれども、非常にわかりやすく、平易な英語で書かれているなと思ったんですけれども、でも、原稿を見てる間はそうだなと思ったんだけど、こう、いざ、スピーチしてる動画を見ると、えらくありがたいっていうか、こう、格調高いっていうか、発音なんですかね、あれは。それとも、イントネーションとか、よくわからないんですけど、非常にありがたみがあるお言葉だなっていう感じが、すごくしましたね。
スピーチとして練られてますよね。
まあ、
当然といえば当然でしょうけど、すごく長いスピーチということでもなくて、まあ15分ないぐらいじゃないですか。
ないない、
それで、まあ、毎年国家斉唱で始まって、どこかのね、少年少女合唱団みたいなところが出てきて、そうでなかったりとかするんですけど、まあ、当然、女王がお出ましになるときは、必ず例の国歌が出ますからね、あの家に続いて、女王が登場して、今年は、って感じで始まるんですけど、私はその2017年の女王のスピーチに関しては、
まず最初に印象的だったのが、
うん、
ご自身の60年前を振り返って、ヤングウーマンって言ってたんですよね。
うん、言ってた言ってた。うん、あ、おっしゃってた。
登場してっていうのをおっしゃってたんですよね。うんうん、で、その、もう少し後の方で、その60年前のプレゼンターはって言ったんですよね。
客観視してるんですね。
そうです、そうです。ご自身のことをそういうふうにおっしゃるっていうところが新鮮だった。
なるほど、そうですね。うん、
ね、花さんおっしゃってましたけども、発音なのか、格式高い、格調和高い話、ファミリーっていうね、単語の、ファミリーって、なんか私真似できないんだけど、ファミリーって言いますよね。
うん。
なんか、
どこがどう違うって言われたらわからないんだけど、なんか違うんですよね。
違いますね、すごく、ね、うん、本当に。その発音も、60年前の映像と、うん、まあ、両方私見たんですけれど、
私も見ました。
やはり60年経つと言葉遣いも少し変わったり、
そうそう、言葉って本当に変わるんだなって思いましたね、
うん、ですよね。そう思いながら見ましたよね。私もそうでした、でその中でやはり私は毎年見るたびに、これ25日もありますけど、今年のクイーンのスピーチのキーワードはこれっていうふうに見てて、
キーワードね、
2017年のキーワードはホームだったなって思ったんですけど、
なるほど。
そう、まあホームっていう単語が印象的に何度も出てくる。
そうですね、そうですね。
ですよね。
で、
その中でも、そうそう、やっぱりいろいろありましたからね。マンチェスターのコンサートでの襲撃、襲撃というか、まあ攻撃ですかね、ありましたし、その時に、まあ、犠牲になったけれども命は取り留めた人たち、の病院へ訪問されたんですけれども、その時のことをこうプリビレッジっておっしゃって
た、そうですね、
それは繰り返されていて、とっても、このホームというテーマに通ずるなって思いましたね。通常、ああいう場というのは身内の人とか、まあ、よほど近しい友人、まあ、友人というか家族、血縁がいない人もいますからね、ああいう。そういう場合には、こう、immediate family and friends とかって言うんでしょうけど、そういう立場でもない、言ってみれば非常に遠い存在である、王室の私が、
経
理を許されて、というような、声をかけることを許されて、という思いがね、そこにすごく、されているのかなと思って。
そうですね。ちょっと国民に寄り添いたいみたいな。
感じましたね。その時は、すごく話しかけられていて。で、それと同時に、その、フォームを使った言い回しで、The full of home、っておっしゃった。なんか、There is a timeless simplicity to the full of home。これが、使えるなっていうのはもちろんあるんですけど、この引っ張るの、ホームというものの引力。
なるほど。
何って考えると、やっぱり、ね、日本語で簡単に言うと、郷愁とか
が、
家に帰りたいなって、思ったり、故郷に帰りたいなとか、恋しいなって思うし、すごく強くてっていう話だと思うんですよね。それはホームっていうのは、いわゆる家、建物としての意味合いを超えて、ホームタウンだったり、シティだったりするっていうふうにおっしゃっていて。
なんか家っていうより家ですよね。
そうですよね。本当にね、ホームって、こう、独特、特別な意味があるなって思って、特に昨年のスピーチに関しては、すごく、いつもね、当然クリスマススピーチですから、ホームの話はどこかに必ず出るんだけれども、意識的に使っているという感じではないですよね。お茶の間で、っていう時にもホームだし、そういう感じではなくて、意識的にホーム、 という言葉を取り上げていらっしゃるなっていう感じはしました。これでね、
はい、
60年前の、だから1957年ですか、が初めてそのスピーチをテレビ放送したっていう教えらしい。ちょっとこれ時間になってしまったので続きは来週。
はい、今週も英語のお時間がやってまいりました。Your Life in 5 Minutes。今週はですね、今月の4週目ということで最終回、先週、先々週、そしてのその前の週に引き続き、マリアナ・ハラジ・アスメニアンさん、私のお友達であり、通訳者の仲間、そして先生でもある、マリアナさんにお越しいただいています。Hi, Mariana.
Hello, Rie. Hi again, everybody. Hola.
How is life treating you?
Thank God. Life is treating me very well. And I'm really happy to share, things about me. Everybody likes to talk about themselves, aren't they? So, yes. Thank you very much for having me. And I'm looking forward to our fourth, meeting today.
Oh, fantastic. Great. And, there's this burning question I've always wanted to ask you. Are there things, or one thing at least, that you had wished your customer had understood or had known? If there are many, please give us all.
Well, I would say there are two things, two main things, and then there are many more things. But one of them is that I wish the service provider, so the person who is seeing the client, sort of, I wish they paid more attention to what the client is saying, because I am interpreting, at the same time I am a witness to what goes on. And sometimes I feel that when people talk about their life, they don't talk about it in an orderly way, and not everybody has their thoughts organized when they go to the doctor or when they have been arrested or they talk to a solicitor. So sometimes they don't talk in an orderly way, and that makes the service provider sometimes miss out on things that they have said, the client has said, and they don't pay attention to that, and they ignore it or they misinterpret it. And it really upsets me, because if the interpreter wasn't there, then a lot of things would be ignored. And not everybody is assertive enough to say, no, but I told you this. You're changing what I told you. So that is what happens sometimes, not always, but sometimes. I think service providers sort of try to summarize and simplify things, and they miss nuances, even right. if I have interpreted
them. Right. So when you say, when you call these service providers, namely, it can be a clinician or lawyer, judges, that sort of thing, yes?
That's right, yes.
Yeah, I see. I get that.
Yes, so even though it's been translated, so... it's not that it's the language barrier. It's sometimes an attitude when people don't really pay full attention to what the other person is saying, and then important things are missed out.
Yeah, I agree. I agree with you, especially if, well, the other party is patient and who has very limited English.
Of course.
And yes. Could be a limited... amount of experience in the country.
That's right, 100%.
Yeah, they probably don't know the laws or just practice.
Exactly. So the lack of knowledge of the language, it's also sometimes coupled up with a lack of knowledge of the system and also a different culture. So that means that sometimes they are not assertive enough. To demand their rights or to demand that things are put right that went wrong. So it's quite interesting. It's not just a language thing sometimes, it's a mentality and different systems, the way people live. So not everybody is assertive to say, actually, I've just told you this small detail and you've missed, you're not paying attention to what I said. So people let it go, and that's how sometimes, you know, things don't go the right way.
No. And when you witness that, do you always intervene or?
No, it's not my place to intervene, because once I have interpreted it, it's not my, I mean, I'm not Robin Hood or the Zorro, you know, to put right everything that is wrong. Mm-hmm. It's not my place. That's not what an interpreter does. So unfortunately, even though it does, I can see that something is wrong. Unfortunately, I cannot do anything. And because the way that interpreters work is they have to do what should be done.
Yeah.
In order to make these two people look like they were talking the same language and nothing more. So obviously there are people who are very assertive, who speak English as a native language, and some people who are not very assertive. So it's not up to the interpreter to push, you know, for the rights, to advocate for the client. So that's one. And then from the other party, and this is maybe something more cultural, I don't know if the Japanese audience will identify with that. Sometimes I have clients who, when they are asked the question, they ask the interpreter to answer the question.
Yeah.
In a way that is best for their interests. So again, you know, they're putting me to the test where I'm not an advocate, I'm an interpreter. And the client doesn't understand that. They think that I am their advocate as well. So they will say, well, you answer whatever you think is best. And obviously that's not my place to do. And sometimes it's for serious things like criminal offenses, etc. So that is, you know, it's something that puts me in a very dodgy and sort of uncomfortable position. And I need to, in that case, I need to intervene and clarify that I'm not here to give advice.
Yes.
Yeah. So that is the main, the two main things that bother me.
Right. These two things. Yes.
Yeah.
I agree with you. And even like the ones that, well, to me, it looks like the, you know, a flip side of the coin of what you just stated, that there are times that, you know, the interlocutor or whoever, the speaker, might say to the interpreter that in their language that, you don't have to interpret this bit, and don't say it. That's what
yes, that's right. That's right.
If you don't want to interpret it, don't say it.
Yes. So that's why I usually, you know, I've made it a rule to always explain to both parties that anything they say, I will have to interpret unless, and so if there is anything they don't want the other party to hear, please don't say it aloud. So I say it just to cover myself. And usually people heed that advice, you know, they don't ignore it. This is what's happened in my experience, but obviously you'll hear a lot of different experiences from other interpreters, probably.
Fantastic. It's really deep. Like, issues and points, very important, not only in our, well, line of jobs, but in general, like a cultural exchange, cultural, you know, understanding.
Yes, the transfer, you know, people move nowadays, movement of population. Yes. It's quite an interesting world because most countries in the West are now just a melting pot of cultures. And how are we dealing with that? You know, a lot of people fall victim of that difference in culture. But well, you know, as I said, we're not the Cape Crusaders. We have to do our job. And that's the best way we can to help create a better world.
Yeah, there's a limit of capacity.
Yeah,
as an interpreter.
So that's right. Yes, a lot of my students, because I train interpreters, my students, when I ask them, why have you chosen this profession at the start of the course, they say, because I want to help people. And I immediately shoot them down and I tell them, you're not there to help anybody. Yes. And this idea of Cape Crusader just occurred to me, and I think I'm going to use it in my lessons as well. Yeah. You're not Robin Hood, you're not Zorro, you're not, you know, I don't know, a hero. You're there. The way that you help create a better world is by interpreting properly and correctly. And that's all. That's as far as you are needed. And if you do want to do a charity work, join an NGO or join, you know, any other, you know, charity mission, but not interpreting.
Fantastic.
Yeah.
That's fantastic. As in, as simple and to the point, and it hit the nail on its head. Absolutely.
Yes, I think one of my favorite quotes, and I think it ties up to this, is do your best and leave the rest. I think that helps you in many ways. If you just do your best and leave the rest.
Great. Thank you very much, Mariana. I really hate to see you go, but I'm sure, you know, there will be requests from the audience, you know.
Oh, thank you.
To have you back on.
Anything, any questions, I'll be glad to answer if anybody's interested. And in that sense, I can sort of signpost people or provide guidance if necessary. I'm very honored that you chose me to be in your program, Rie. And I send a warm greeting to everyone who is listening. And finally, I just want to say goodbye and thank you. Muchísimas gracias. And in Armenian, Shat Shnor Hagalem. Thank you.
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、件名にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。